皆さんおはようございます。今日は本当に青空が綺麗ですね。梅雨が明けて、スカッと晴れてですね、本当こういうのスカッと晴れたっていうでしょうかね。まあ先週も本当に雨がひどくてですね、この目の前の太田川放水路が、川、いつも流れてる川のところがあって、河川敷のところありますよね。あそこまでこう水が来て、でこの最後の堤防半分こう草で、下がコンクリートなんですけど、もうこの草にかかるぐらいまで水が来てましてね、ちょっと私も久しぶりに見ましたね、あれだけ流れてるのは。もう大変な豪雨でね、昨日もね、庄原の方で、まあ、大きな災害も起こっているということでありましたけれども、本当に一日も早い復帰を願うものであります。私もかつて、だいぶ前になりますけれども、呉の吉浦でですね、土砂崩れが起こって、吉浦のアライアンス教会が教会ごと流されてしまうということがあってですね、その教会の上のお家一家4人の方がですね、土砂崩れで亡くなったんですけど、たまたま先生たちは2階におられてですね、1階部分は全部こう土砂が入ってきて、そのまま教会ごとこう流されてですね、先生たちは助かったんですが、その後片付けに行ったことがありますけれども、まあ本当どこから手をつけていいかわからないようなですね、惨状だったということを覚えております。本当にこういう時こそ、私たちはですね、この自然の前に無力であるということをまた心に刻むとともにですね、やはり神様の前にへりくだるということの必要性をこう覚えさせられるわけですけれどもね。さて今日は神殿再建というお話の3回目でありますが、過去2回お話をしてまいりましたけれども、これは旧約聖書のですね、エズラ記とかネヘミヤ記とかいうあたりのお話でありますが、旧約聖書っていうのはユダヤ人の歴史を軸に記されておりますが、このユダヤ人の歴史の中ではもう最後のあたりなんですね。紀元前の6世紀5世紀あたり、イエス・キリストが現れたのが紀元の0年ですよね。紀元というのはこのキリストの誕生を軸にして紀元前紀元後というわけですけれども、この紀元前の500年ぐらいの話です。キリスト生まれる500年ぐらい前の話をしているわけですが、ユダヤ人はかつてですね、この今のパレスチナのところに王国を建設をいたしまして、そこでダビデという王様の時に国が最も栄えたんですね。でその息子ソロモンの時代に神様を礼拝する神殿というものをですね、建てまして、ユダヤ人はこの神を礼拝し神を中心とする国民であるべきですから、そういう国家ですから、神殿こそが国の中心でありまして、この立派な神殿を建てて、いよいよ神を中心に素晴らしい国を作るかなと思ったところ、この国はですね、神が最も忌み嫌われた、異教礼拝ですね、主なる神のみを信じ礼拝しなさいとモーセの10回の第1回に出てくるんですが、それを破って、地域の神々や周囲の神々、さまざまなですね、神々を輸入いたしまして、いろんなこの神殿だ神社だ、本当に日本みたいな感じですね、さまざまなもうあちらこちらに、そういうものを建てて、果てはですね、この主なる神を礼拝する神殿の中に、いろんな異教の像を置いたり刻んだり、したというようなことまで書いてあります。でそのことを神はお怒りになって、ユダヤ人を に対する裁きをお下しになったんですけれども、その結果として、まあ、ほとんどの人はバビロンによって、との戦いで敗れて殺されてですね、しかしごく一部の人が、このバビロンに連れて行かれたんですね。世に言うバビロン捕囚でありますけれども、でこのバビロンに連れて行かれた、まあ、数十万人ぐらいの人でしょうけれども、もう国はその間もパレスチナももうぐちゃぐちゃになってですね、荒廃していたわけですけれども、神様の憐れみによりまして538年に、これはですから聖書の話っていうのは決しておとぎ話じゃなくて、ちゃんとこう歴史上の出来事ですけれども、ペルシャの王キュロスという人がですね、ユダヤ人に対して自分の国に戻って神殿を建てていいよということを認めてくれたんですね。まあ、これも奇跡であったわけですけれども、で約10万人ぐらいの人がバビロンを離れて約1500キロぐらい離れるパレスチナに戻ってきてですね、神殿を建てるということで着工したわけですが、一回は挫折をしてですね、神殿工事が再開したわけですけれども、15年ぐらいは何もしないで神殿が建たなかったんですね。でもハガイとゼカリアという、まあ、2人の預言者を通して神様が、当時の指導者を励まして、まあ、無事に515年に神殿ができたわけです。で最初にソロモンが建てた神殿を第一神殿という、この2回目に建てた第二神殿という呼んでですね、このあと紀元後の70年にローマ帝国によって神殿が破壊されるまでの間を、まあ、第二神殿時代と呼んだりします。別にそんなことを覚える必要は全然ないんですけれども、まあ、聖書の歴史をやる人はですね、最初のソロモンの時代を第一神殿時代、この515年から90年までを第二神殿時代と言います。で、第三神殿時代が来るのをユダヤ人は待ってるわけですね。エルサレムにもう一度神殿が新たにまた建てられてですね、今はイスラムのドームが建っておりますから、そこに神殿を建てられて願ってるわけですけれども、で神殿が無事に515年に建ったんですが、その後ですね、神殿だけ建って、町の再建であるとか国の再建であるとかが一向に進まなかったんですね。でエズラという人が、彼はペルシャにおりまして、そこで書記官という大変な重要な役目を果たしておりました学者でしたけれども、彼がパレスチナに帰ることを許されて、そこで彼が目にしたものはですね、かつてイスラエルを滅ぼした決してあってはならない周囲の国の人たちとの結婚だったんですね。まあ、雑婚なんて言うと怒られるかもしれませんけれども、かつてユダヤ人がなぜ滅んだのか、それは、地元の人や周囲の人たちと結婚をして、そして、その結婚するだけならいいんですが、その国の習慣であるとか神々をですね輸入して、その結果として、信仰の、まあ、純潔が失われたんですね。それがまた同じようなことが行われていたということに気づきまして、まあ、エズラは非常に厳しい粛清をしたんですね。異民族と結婚している者は皆離婚しなさい、で残念なことにこの民の一番、指導的な立場にあった大祭司であるとか祭司レビ人、また民の指導者たちもですね、ことごとくこの地域の人たちと結婚をして、結局神殿は建てたけれども、みんなその地域の人たちと仲良くなってですね、でそこにそのままうまいこと定着しようとしてたんですね。本来ならば主なる神を中心としたそこに国家を建てなきゃいけないんですけれども、もうその辺の人と仲良くなっちゃったから、もうその必要がなくなっちゃった。でエズラは怒ってですね、まあ、その結婚を解消させたわけであります。まあ、だからそういうことがあったので神殿だけ建ったけれども国の再建は進まなかったということですね。でそれとその少し後ですけれども、神様はもう一人の人を、用いられました。それがネヘミヤという人です。 まあ、今日のお話はこのネヘミヤの話なんですけれども、ちょっと前置きがだいぶ長くなりましたが、ネヘミヤもエズラと同じように第二世代、第三世代の保守民でありました。パレスチナを知らない彼のお父さんかおじいちゃんかが連れてバビロンに連れて行かれて、その子孫としてバビロンで育った、ペルシャで育ってそこに住んでいたユダヤ人でありました。しかし彼はですね、このペルシャの王の剣爵官をしたと書いてあるんですね。剣爵官をしたと書いてあります。剣爵官というのは王様が飲むお酒を調べる、そういう仕事であります。でこれは王様が最も信頼する人が、この役目についていたと思われるんですね。当時は、王というのはとにかくもう暗殺されるというのが宿命みたいなものですから、とにかく食べるものに毒を盛られるということで、そういうことがないように検釈官というのがおりまして、食べ物だとか飲み物だとかをこう調べると。今これと似たような仕事をしておりますのは小学校の校長先生ですね。校長先生は子どもたちが食べる前に必ず給食を お食べになるんですね。私も小学校に最近よく行っておりますけれども、3時間目の終わりぐらいになるとですね、必ず1食分の給食が校長室に運ばれてくるんですね。でそれパクパク食べてるのあまり見たことないです。食べて調べなきゃいけないのだと思ってますが、まあ、校長先生も大丈夫だと頭から思ってますから、食べなくてですね、後で子どもたちと一緒に食べたりしてますけれども、何か変なものが入ってないかとか、いうことを、まあ、校長が調べるというのが今の仕事でありますが、ネヘミヤはそれぐらいですね、この王様に最も信頼されるポストにつくぐらいの人だったね。もともと保守民だった奴隷ですよね、言ってみれば。敗戦国から連れてこられた奴隷の子孫なのに、この人が王の剣爵官についていたということはですね、よっぽどやはりこの信頼されて、まあ能力の高い人であったと思うんです。そしてどうもですね、いろんなまあ歴史を調べてみると、ユダヤ人というのは古来から、諸外国で重く用いられているんです。でそれはなぜかというとですね、このネヘミヤもそうですしエズラもそうですけれども、ユダヤ人というのは自らの法律を持っておりました。まあ、モーセの十戒のようなんですね。そしてその法律を世界中どこに行っても彼らはそれを守ったんですね。でまあ、あなたの神を主を礼拝しなさいとか安息日を守りなさいとかっていうようなことはあんまり外国の人には関係ないですけど、その後ですね、殺してはならないとか盗んではならないとか嘘をついてはならないっていう法律があって、これを彼らは世界中どこでも守ったんですよ。でこういう民族は世界に他にいないんです。日本人も日本の中ではみんないい子にしてましたけれども、戦争の時なんか外行って好き放題やってますよね。結局その決まりというものはあくまで自分たちの地域のものでしかないわけですが、ユダヤ人というのは世界中どこに行ってもこの自分たちの立法を守ろうとしたので、だからいろんなところでやはり重く用いられたんじゃないかと思うんです。検釈官なんていうですね、非常にこの重要なポストにつけたのも、彼が宗教的に非常に熱心でこの与えられた立法をきちっと守っていたからだろうと思われます。そのネヘミヤのところにですね、非常に悲しい知らせが届きました。今日はまあネヘミヤ記の1章と2章を少しお読みしたいと思いますので、聖書をお持ちの方は開いていただきたいと思いますが、ネヘミヤ記、旧約聖書ネヘミヤ記の1章の1節からお読みいたします。ハカルヤの子ネヘミヤの記録、第20年のキスレウの月。第20年というのはペルシャの王アルタクセルクセス王の治世20年という、ネヘミヤ、エズラと同じ王様なんですね。エズラよりも少しこう年代が新しいですけれども、この20年のキスレウの月、私が首都スサにいた時のことである。兄弟の一人ハナニが幾人かの人と連れ立ってユダから来たので、私は捕囚を免れて残っているユダの人々について、またエルサレムについて彼らに尋ねた。まあ、捕囚に連れて帰った人が少しずつこうふるさとにパレスチナに帰っておりましたね。キロス王の 命令で帰った人もいれば、エズラと一緒に帰った人もいれば、その前に帰った人もいるみたいですけれども、でその人たちのうちまた何人かがこう、まあ、報告も兼ねてでしょうかね、このペルシャに戻ってきてたようです。でその一人ハナニという人が、何人かの人と一緒にユダから来たので、ネヘミヤは星を免れて残っているユダの人々についてまたエルサレムについて彼らに尋ねた。ネヘミヤはパレスチナに帰ったことはありません。自分の祖国のことは全然知らない。でも彼は、ユダヤ人として、また主なる神を信じる民としてですね、エルサレムのこと、祖国のことをとても心から心配をしておりました。それで彼らに尋ねたわけですけれども、彼らはこう答えた。捕囚の生き残りでこの州に残っている人々は大きな不幸の中にあって恥辱を受けています。恥ずかしめを受けている。エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままですと。エズラが帰って、もう20年近く経とうとして、あ、そんなに経ってないか、58年からだから、それでも10年ぐらいは経ってますね、経っているにもかかわらず、まだ城壁は壊れたままだと。でいつもお話しておりますけれども、この中近東であるとかヨーロッパもそうですけれども、人々は町を作るときに必ず城壁を作るんですね。ヨーロッパの古い道はみんなそうでしょ。城壁があるじゃないですか。で夜になると城壁の中にみんな入って、寝るわけです。そうでないと危ないですから、いつでも敵が攻めてくるので、古い町っていうのは必ず城壁がありますけれども、あのエルサレムで神様を礼拝する神殿が建ってですね、当然その神殿を中心とした城壁がかつてあったわけですから、城壁が再建されるべきところを再建されていないと。相変わらず焼け落ちたままだと。非常に無様な姿を晒している、まあ、周囲の人たちから笑い者になっている。ユダヤ人はやってペルシャから帰ってきたけれども、城壁や神殿だけ建てて、結局は周りの民族と年頃になってですね、城壁も再建しないで、なんと情けないやつらだと笑われていると、そういうことを聞いたわけです。でこれを聞いてネヘミヤが祈ったのがその次の、4節からのところでありますけれども、これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち天にいます神に祈りを捧げた。これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、ね、どれぐらいこのネヘミヤにとってこの知らせがショックだったかということですね、もう座り込んで泣いたと、立てないぐらいショックだった。それぐらいやはりネヘミヤは、祖国のことを愛して、まあ、言ったことはないのにですね、やはりこのことを、国のことを心配していたんでしょう、良い知らせを期待していたのに、相変わらず無様な姿を晒しているということを聞いてですね、もう幾日も嘆いて職を立って天にいます神に祈りを捧げたとありますね。その続き五節からがネヘミヤのお祈りでありますけれども、私はこう祈った。王天にいます神主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ、耳を傾け目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。聖書に書いてあるお祈りの言葉っていうのはどれも本当にえりすぐりのお祈りの言葉ですね。特にネヘミヤ記っていうのはネヘミヤのお祈りが12個記されていると言われておりまして、祈りの書とも言われているんですね、まあ、私たちの祈りの模範になる言葉であろうと思いますけれども、耳を傾け目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべモーセにお与えになった戒めと掟と法を守りませんでした。どうかあなたのしもべモーセにこう戒められたことを思い起こしてください。 もしも背くならば、お前たちも諸国の民の中に散らす。もしも私に立ち返り、私の戒めを守り、それを行うならば、天の果てまで追いやられているものがあろうとも、私は彼らを集め、私の名を済ませるために選んだ場所に連れてくる。彼らがあなたのしもべ、彼らはあなたのしもべ、あなたの民です。あなたが大いなる力と強い御手を持ってあがなわれたものです。王我が主よ、あなたのしもべの祈りとあなたのしもべたちの祈りにどうか耳を傾けてください。私たちは心からあなたの皆を恐れ敬っています。どうか今日私の願いを叶え、この人の憐れみを受けることができるようにしてください。この時私は検釈官として王に仕えていた。この人というのは王様のことですね。これがネヘミヤの、最初に記されている祈りですけれども、大変素晴らしいお祈りでありまして、まず主への賛美、主なる神を褒めたたいている、ね、いきなりお願いしません。必ず主を褒めたたいて、王天にいます神主を偉大にして恐るべき神、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り、慈しみを注いでくださる神を、賛美から始まります。そしてまだお願いしません。悔い改めの祈り。悔い改めは大切です。エズラもそうでしたけれどもね、神様の技を妨げているものは人間の罪ですから。なぜ神の技が起こらないのか、それは罪をがそこに、あるからです。それを妨げている。そう、私たちがお祈りをしているときに、祈っても祈っても神の、ね、神が、ね、その願いを叶えてくださらないとするなら、もちろん神がその時を待っておられるということもあるでしょうが、一方でもしかしたら私たちの中に罪があって神の技を妨げているかもしれない。だからネヘミヤは、私の罪、私の家の罪、私の民族の罪といってですね、この罪を告白し悔い改めているわけです。ああ、神様、私に罪を犯しましたから許してくださいだけじゃダメですよ。それを悔い改めて、もちろんその罪から立ち返らなければなりません。そしてその上で、まだお願いにはいかないんですね。約束を確認しています。あなたのしもべモーセにこう戒められたことを思い起こしてくださいと言ってですね、背いたらば諸国の中に散らすと言われたけれども、立ち返って戒めを守るならば、また連れ帰ると、集めて連れ帰ると約束してくださったじゃないですか。約束を、もう一度神様との約束を確認して、その上でどうか私の願いを叶えと言ってですね、お願いをしているんですね。私たちはもうお願い、お祈りするとすぐお願いですから、いきなりお願いで終わり、アーメンみたいなんですね。あ、済んだ済んだみたいな、もう大丈夫みたいな、ね、そういうですね、お祈りは神様は聞かないとは言われませんよ、でも祈りというのは神様と私たちとの交わりなんですね。神様は人格を持っておられる神ですから、お願い聞きマシーンじゃないんですからね、お金入れりゃ出てくるっていうもんじゃないんですから。神を神として褒めたたえ、自らの罪を悔い改めるというのは、自分と神様との立場をわきまえて、それでも神様、あなたは約束してくださっているではありませんかと言ってお願いをするんです。これが祈りによる交わりということです。もし目の前に神様が座ってたら、私たちはそんなお祈りはしないというようなお祈りはたくさんしてます。もしここにおられると思ったら、まず感謝をし、賛美を捧げ、ね、そして本来ならばお願いをする立場にはないし、そんな資格もないものだけれども、神様、あなたの約束であるので、憐れみによってお願いをさせてくださいと言って祈るんだと思うんですね。まあ、これがこのネヘミヤの祈りであります。そしてその祈りからですね、約4ヶ月ぐらい経ってます。2章アルタクサルクセルクス、何回読んでもうまく読めませんが、アルタクセルクセス王の第20年2、3の月であった。王はブドウ酒を前にし、 私がブドウ酒を取って王に差し上げていた。これがね、彼の仕事です。私は王の前で暗い表情をすることはなかったが、王は私に尋ねた。暗い表情をしているがどうしたのか。病気ではあるまい。何か心に悩みがあるに違いない。ねえ、ネヘミヤはいつもニコニコして王様に仕えておりましたけれども、この時ばかりはさすがにこの祖国が荒れ果てているというニュースを聞いてですね、少し暗い顔をしていたようであります。でも王様がそのネヘミヤの表情を読み取ってですね、心配してるんですね、王様の方から。これありえない話です。これ当時王というのはですね、絶対的なものですから。今のどっかの国の総理大臣とはえらい違いですよ。なんかするたびにすぐ据え替えられるようなですね、もう王というのはもう神に等しいぐらい、右といえば右、左といえば左、生きるといえば生きる、死ねといえば死ぬ、イエスといえばイエス、ノーといえばノーです。たとえ権釈官であっても、自分の願いを王に申し上げるなんてことは絶対にありえなかったです。皆さん、水戸黄門とかね、ああいう江戸時代の、ドラマなんかご覧になって、お上に訴える出るときには、あれは死を覚悟するという、なんか竹の先にお上とか書いてこうね。あれは、もし、気に入らなかったらその場で切り捨てられてもよかったんですよ、ね、お願いしちゃいけないんです。下のものは上のものに絶対お願いしちゃいけないというのが封建制度ですから、ね、ましてやこのペルシャなんてね、大昔の話ですけれども、絶対にそのたとえ権釈官であろうともお願いをするということはありえなかった。願いをするということは死を覚悟するということ。だからネヘミヤはこの祖国が荒れ果てたという話を聞いたときに、ああ自分も帰って神殿の石の一つも積み上げたいなと思ったけれども、それは絶対にかなわないことだと、そう思ったんですよ。だから神様にお願いして、最後にもしできるならばこの人の憐れみを受ける、つまり王の憐れみを受けて、わずかでもこの城壁再建、国の再建のために何かさせてもらいたいなと思ったんですね。ところが王様の方が、暗い表情をしているがどうしたのか、病気ではあるまい、何か心に悩みがあるに違いないと、ね、そう心配してくれたんです。優しい王様ですね。私は非常に恐縮して、まあ、恐縮しますよ。そんなことはまあないことですから。王に答えた。王が常しえに生きながらえますように、私がどうして暗い表情をせずにおられましょう。先祖の墓のある町が荒廃し、城門は火で焼かれたままなのです。現状を申し上げて、でも帰らせてくれなんてことを言ってません。そんなことは言えないんですか、立場上で。王がこのネヘミヤの話を聞いて、4節、すると王は何を望んでいるのか、ここで初めて扉が開くんですよ。お願いの門戸が開くんです。何を望んでいるのか。上の者がどうしたいのかと言って初めて言える。初めて表を上げいという、ね、そういうことです。もう絶対にもう顔はひれ伏してね、上に物を言えない状況だったんです。何を望んでいるのか。王の行為に預かりまして、そこで王に答えた。もししもべがお心にかないとこう言っているんじゃないんです。実はその間に一文があるんですね。ネヘミヤ記で最も大切な一言。すると王は何を望んでいるのかと言った。私は天にいます神に祈って王に答えた。王様が何を望んでいるかって、ね、ここでもうガッツポーズですよ。うわすごいこと起こったなと。で王様、いや実はって彼は言ってないんですね。そこで天にいます神に祈ってる、神にまず感謝を捧げてるんですよ。 神様ありがとうございます、あなたが私の祈りに応えてくださいました、まあ、長いお祈りせんかったと思いますけれども、でも彼はそこで明らかに目を閉じ短いお祈りを捧げて、そして王にもししもべがお心にかない王に差し支えなければ、私をユダに先祖の墓のある町にお使わしください、町を再建したいのでございますと、こうね初めてお願いをしたんですね。それを聞いた王は傍らに座っている王妃とともに、旅にはどれほどの時を要するのか、いつ帰れるのかと、ものすごいこのネヘミヤはね、王様だけじゃなくてさらに王妃もネヘミヤのことを好んでいた、大切に思っていたようでありますね、帰ってもいいけれどもいつ帰るのかなんてね聞いているわけでありますけれども、この後ネヘミヤもいろいろなお願いをして、そして、エルサレムに帰っていくというそのくだりでありますけれども、この、お話の中から一つのことを学んで終わりたいと思うんですが、それはですね、ビジョンが築く未来ということであります。ネヘミヤが祖国の惨状を聞いて、立ち上がったとありますが、いきなり立ち上がったわけじゃないですね。彼はもちろん検釈官という大変重要なポストについていて、それは繰り返し言ってますけれども、自分の願いを王様に言えるような立場ではありませんでした。しかし彼はそこで神様にこの惨状を聞いてですね、ビジョンを与えられてるんですね。祖国に帰って城壁を建てよう、この後王様にこう言ってるわけですけれども、それは不可能かもしれないけれども、自らその仕事に携わらせていただこうということであります。困難な状況で彼はこのビジョンを抱いたんですね。荒廃している祖国、自分はそこから1500キロも離れているところで王の検釈官をなんかやってる、もっと気楽な仕事だったらちょっと俺行ってくるわみたいな感じで行けるかと思いますけれども、そうじゃないんですから。でも彼はその話を聞いて嘆いて祈って、みんなにも祈ってもらって、そしてビジョンを与えられているわけです。そしてそのビジョンに導かれて彼は祈ったんですね。でもネヘミヤという人は決してそのなんかいい加減なですね、エルサレムに城壁ができますようにみたいな感じのお祈りした人じゃありません。まずこの王様の好意が得られるように、好意が得られたならば、この後読んでいただくと分かるんですけれども、ちゃんと通行の安全が守られて、必要なものが備えられてってですね、非常に綿密にお願いをし祈っている人なんですね。でもそれは彼がエルサレムに帰って、そして城壁を建てるんだというこのビジョンを抱いたからであります。ビジョンによって祈り、でも最初の知らせを聞いてから王様が、何を願っているのかと聞くまで約4ヶ月かかっています。そんなすぐにパッと答えが出たわけではありません。聖書の中では短い方かもしれませんね、祈って答えが与えられるのに。でも彼はその間自らも祈り、また仲間にも祈ってもらってですね、でも諦めることなく、その務めを果たしておりました。その時にまさに神様は奇跡を行われてですね、王様がの方からお前の願いは何なのかと聞かれて、検釈官でありながら、帰国を許されるわけですね。ビジョンが起こした奇跡であります。困難な中で彼がビジョンを描いた、そして祈った、待った、そして神様の奇跡が起こったと。もしこの祖国の惨状を聞いてもね、自分の立場じゃどうしようもないなとか、 もうこんなに離れているから何もできないんじゃないかとか、そう思って彼が諦めていたら何も起こらなかったでしょう。やっぱりそこで彼がビジョンを持ったというのが大切なことなんですね。そしてただ抱いただけではなくて、そのために祈った、そして待った、神が働かれるというですね、このパターンがとても重要なことだと思うんですね。クリスチャンというのは、神を信じる民というのはですね、この神によってビジョンが与えられるという、信仰というのはビジョンを遂行するためにあるものです。幻のない民は堕落すると箴言にありますけれども、皆さんのご自身のこと、ご家族のこと、ね、いろんなことで、それこそもう自分の手には負えないんじゃないか、どうしようもないんじゃないか、なんて思うようなことは あるでしょうか。それに対して私たちがどういうビジョンを描いているかということが重要なことですね。もうダメだ、自分の今の状況じゃどうしようもないとか、まあ何も起こらないよ、自分では何もできないよなんて思っていたら本当に何も起こらないです。そこで私たちがどういうビジョンを持つか、あるいはどういうビジョンを与えられるか、神様は私にビジョンを与えてくださるんですね。祈っている中で神は必ず私たちにビジョンを与えてくださいます。でもそれに信仰によって私たちが応えていく、ビジョンを持って祈って待っていく。ボブ・ローガンという、まあ、この人は英語でチャーチプランターと言いますが、その教会を、まあ、新しくないところに教会を建てていく、教会をスタートしていくという、まあ、ミニストリーをしている有名な人ですけれども、この人はその、まあ、ビジョンについての本を書いている人なんですが、その本の中でですね、こう言っています。神によるビジョンはタイミングにおいて教会にとって人々にとって正しい。神によるビジョンは恐れよりも信仰を生む。神によるビジョンは人々を行動に駆り立てる。神によるビジョンはリスク、危険を恐れない。神によるビジョンは人の栄誉ではなく神の栄光を表す。まあ、原文が下に書いてありますけれども、神が私たちにビジョンを与えてくださるのであれば、それは、最も良い時に実現するであろうし、また教会にとっても人々にとっても私たちにとってもそれは望ましいことであると。そして神によるビジョンは恐れよりも信仰を生むんだ。Promote faith rather than fear と書いてありますけどね、ビジョンがあれば恐れない、恐れを乗り越えることができる。ビジョンによって、恐れに打ち勝てる。またビジョンは行動に駆り立てる。ただ考えているだけ、ただ願っているだけ、ただ思っているだけじゃなくて、何かをしようというですね、このモチベーションというか動機を与えてくれるのはビジョンだと。ビジョンがなければ何かをしようときにはなりませんね。そしてビジョンはリスクを恐れない。いや、むしろリスクを、まあ、英語では requires risk taking と書いてありますから、リスクを取ろうとする、犯そうとする、ね、危険をむしろ、選ぼうとするというビジョンがあればですね。ビジョンがなかったら、危なかったらちょっと避けよう、危険なことは避けていこう、まあ、ついつい安全な方、安全な方行くかもしれませんが、ビジョンがあればその危険を乗り越えていくことができる。そしてビジョンは神の栄光に結びつくものだと。人が褒めたたえられることではなくて、神の栄光が表されていくものだと。皆さん、ビジョンを持ってください。 あなたが今心に描いておられるビジョンがなければ神様に祈ってください。神様どうぞビジョンを与えてください。でそれはもうダメだと、とても無理だと思うような時こそビジョンが必要です。あるいは自分の今の立場ではどうしようもないんじゃないかと思うような時こそビジョンが必要なんです。手の届かないような時こそビジョンが必要なんです。でビジョンがあなたを祈りに導き、行動に導き、リスクを乗り越えて、そして神の栄光に導いてくれるんですね。クリスチャンとは信仰によってビジョンを持つことのできる民族です。素晴らしいと思います。でもビジョンがなければ信仰もいらない。ビジョンがなければ何も始まらない。私たちに与えられてこれは素晴らしい特権だと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは私たちの神、そして私たちの心にビジョンを与えてくださる神であります。神様、私たちの心の中にもうダメだと諦めてしまっているようなことがたくさんあります。しかしどうぞ今新たにビジョンを与えてください。ダメだと思うような時こそ、あるいはそういうことだからこそ、神様あなたによってビジョンを与えられるように、具体的にビジョンを描いて祈り始めることができるように、そして神様必ずあなたがそのビジョンを実現させてくださると信じて待ち続け、またその時を心待ちにしていくことができますように。その時必ずあなたの栄光が表されますから感謝をいたします。神様、本当に私たちのうちに今上よりのビジョンを与えてください。信じて祈ります。信じて待ち続けます。神様、そのためにあなたが働いてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さん、しばらく目を閉じて神様との交わりの時を持ちましょう。今あなたのうちに神が与えようとしておられるビジョンは何でしょうか。いや、自らがもう無理だと決めつけていることはありませんでしょうか。もう時は遅いと思っていることはありませんでしょうか。いや、絶対に不可能だと思っておられることはないでしょうか。自分の手には届かないと思っていることはないでしょうか。そう思ったら何も起こりません。信仰によって神様が与えてくださるビジョンを取ってください。そのために祈り始めてください。必ず神の業が起こります。神様はその時を待っておられます。神はあなたのビジョンとともに働かれますから。主よ、感謝をいたします。お一人お一人のうちに今与えられたビジョン、またこの教会に与えられているビジョンのように感謝をいたします。主がそれを喜び、また叶えてくださいますから、感謝をいたします。主の栄光を表してくださるように、皆によって祈ります。アーメン。